よく私たちが耳にすることですけれども、子供はその親に似ると言われます。また子供は親の鏡であるとも言われます。つい先日ですけど、 NHK のラジオでこんなこと言ってました。聞きながら少し驚いたんですが、女の子は母親に似ると、そんなことを話してました。聞きながらそうなのかなと思って聞いてました。女の子は母親に似るって、その子供の将来を知りたければその母親を見ればいいって、なるほどと思って聞いてたわけです。でも確かに親は子供たちに影響を与え続けてます。365日24時間良きにつけ悪しきにつけ模範を示していることは確かです。だから我々が注意しなければならないのは、どんなふうに生きるかです。どんなふうに彼らの前で生きるかです。子育て中の人も、子育てを終えられた人も、これから子育てする人も、また独身の人も、もっと言えば女性だけじゃなくて男性も、次のように生きていきなさいと主が教えてくださいます。そうなんです。今俺が見ていくのは、今日は母の日です。女性にだけ与えられたメッセージかというと、実はこれは男性である私たちに対しても、そして既婚者であろうとそうでなかろうと、すべての信仰者に主が望んでおられること、そのことがこの中に記されています。どんなふうに私たちは生きるのかです。御言葉は私たちに模範となるようにということを教えます。主の教えてくださる模範的な生き方について、今日このペテロ第一の手紙の3章のところからご一緒に御言葉を見てまいります。まず最初に私たちが見ることは、私たちの目標です。どういうことを我々は目標として生きていくのかです。最初にもお話したように、このことは女性だけに言えることじゃありません。すべての信仰者、私たち一人一人に対してこの御言葉を教えるわけです。ペテロは2つのことを教えてくれます。こういったことをあなたは目標として生きていきなさいと、こういうことをしっかりとあなたは追い求めていきなさいと、こういう点においてあなたは成長するんですということを教えます。2つのことがあります。まず3章の2節をご覧くださいます。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですと、2つのことがここに記されています。1つは主への恐れです。もう1つは清さです。ペテロが言うことは、すべての信仰者が主を恐れることにおいて成長することを教えています。また同時に清さにおいて成長することを教えています。どうぞそのことをしっかり覚えてください。この2つにおいて我々は成長することが必要だ。主への恐れにおいて、清さにおいて成長することです。この2節の中に神を恐れかしこむというふうに記されています。この恐れかしこむというのは想像つくかと思いますが、これは畏敬の念の話です。尊敬の話です。主への尊敬において、主への畏敬の念において成長するようにということをペテロが教えるわけです。我々の信仰生活も気をつけていないと、ただの形だけのものになってしまいます。信仰生活がいつの間にか形骸化してしまって、いつの間にか形だけのものになってしまう、そういったことは私たちよく知っている話です。確かに神への捧げ物をしていた、神への奉仕をしていた、しかしそのことを厳しく主ご自身が預言者を通して戒めておられるケースがマラキ書の中に出てきます。祭司は捧げ物を捧げてたんです、これまでと同じように。ところが神はそれをお喜びにならなかった、そのことがこのマラキ書の一章の中に出てきます。こう言います。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への 恐れがあるのかって。この御言葉を言うのは、どこに私への尊敬があるのかって、どこに私への畏敬の念があるのかと、この御言葉を教えるわけです。どうでしょう、我々の信仰を振り返ってみて、イエス・キリストに対するその畏敬の念というのは増し加わっているでしょうか。主への尊敬の度合いというのは増し加わっているんでしょうか。心から主を崇めている人たち、心から主を恐れている人たちというのは、間違いなくその人はどんなことでも主を第一に考えるはずです。その人の考えることは常に主が第一です。主が望まれていることは何であり、主が喜ばれることは何であり、どうしたら主を喜ばせることができるか、どうしたら自分の愛を表すことができるか、そのことを考えて生きている人です。私にとって主イエスキリスト、彼は私の命そのものですって、そのように思い、そのように生きている人々、まさにそれこそ主を恐れている人々です。また同じように主に喜んで従おうとしている人たちです。御言葉が私たちに言うことは、ただ神様を愛してますとか、神様を敬ってますとか、神を恐れてますと言葉で言うんではなくて、どうやって生きるかです。そのことがこの中に記されているわけです。ひょっとしたら我々一人一人、信仰者一人一人の心を吟味したときに、かつて持ってたような主に対する畏敬の念が薄れてるかもしれない。イエス信仰者の皆さん、御言葉が私たちにまず教えてくれることっていうのは、主を心から恐れることにおいて成長しなさいって。これは私たちが天に行くまでこの地上を歩む間、常に心に留めてそのように歩み続けることが必要です。二つ目に彼が言うことは、清さにおける成長です。この二節のところに清いという言葉が出てきます。もちろんそのように罪から離れた清い生き方、そういうことを言えるんですが、実はこの言葉は辞書によれば、非の打ちどころのない、また落ち度、申し分のない行動であるとか振る舞いを表すとも定義されています。つまりね、主を恐れるだけじゃない、誰が見てもその人を非難することができないような生き方です。誰も後ろ指を指すことができない、そういう生き方を追い求めていきなさいって、そういう生き方において成長しなさいということを言うんです。このことに関してヘブル人の手紙の著者は非常に分かりやすく教えてくれています。ヘブル人の手紙の12章のところをお開きくださいます。ヘブル人の手紙の12章の14節のところにこのように記されています。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさいって。この著者は2つのことを私たちに教えてくれます。すべての人と平和を持ちなさいって、つまり心の中に誰かに対する怒りであったりとか、誰かに対する憎しみであったりとか、そういった思いがないかどうかです。すべての人と平和を保ちなさいって、また同じように清く生きていきなさいと記されています。で、なぜそれが必要なのか見てください。続けて、清くなければ誰も主を見ることができませんと書いています。いいです。なぜこの著者がこういう生き方をしなさいと言ったかというと、もしあなたが本当に心において誰に対してもそういった悪い思いを持ってない、すべての人と平和を持っていると、そしてあなたが清さを求めているのであれば、そのあなたの生き方そのものが人々に対する良き証となるという話です。主を見ることができないというのは、その人のうちに罪があるからです。しかし、もしあなたが神の前を正しく歩んでいるならば、感謝のことに神はあなたを用いてくださって、あなたは素晴らしい証をなすことになるというんです。だから私たちは心をしっかりと吟味して、誰か人に対して間違った思いを抱いていないかどうか、心の中でずっと持ち続けている憎しみがないかどうか、 誰かを許すことのできない、そんな思いが、間違った思いがないかどうか心吟味しなきゃいけない。そして主の前に正しく歩むことによって御言葉が教えてくれるのは、あなたは素晴らしい証人として用いられるって、ネズの人々はあなたを通して主イエスキリストを見るからだって。非常に大切でしょう。ですからまさに我々が見てきているように、主を恐れて生きること、主を恐れている人は主の前に正しく生きようとします。清さを求めて生きている人は罪からできるだけ離れようとしています。どんな罪も許そうとしないって、そういう人は確実に神によって用いられ続けるんです。良き証人として。で、皆さん、私たちはそのために救われ、そのために生きているんだということを覚えてくださいよね。私たちはそのために救われて、そのために生きているんです。我々はこの地上にあって、この主の素晴らしさを明かしするために生きています。主の救いがどんなに素晴らしいものであるかを明かしするために生きているんです。ちょうどあのパウロがピリピ人の手紙の2章の中で、次のようなことを言いました。12節、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してくださいって。パウロはこのピリピのクリスチャンたちに対して、私がいる時だけじゃなくて私がいなくなった今もあなたたちに望むことがあるって。それは恐れおののいて自分の救いを達成してくださいって。これは罪の許しを得るために努力をしなさいという話ではありませんね。ここで言われていることっていうのは、罪許された者として神の前を正しく歩み続けていきなさいという話です。自分の救いを達成しなさいというのは、救われた者、罪を許された者がよりキリストに似た者として変えられ続けていく、その成果の話です。清く変えられていくという、そのクリスチャン生活の話です。なぜなら神様は私たちを救ってくださった時から、あなたや私を主イエスキリストに似たものに変えようとしてくださっています。ですからこの最初にペテロが教えることっていうのは、このパウロが言ったようにしっかりと救われたものとしてそれにふさわしく生きていきなさいって、主の前に正しく生きていきなさいって、あなたを通して主が鮮明に人々の前で明らかになっていくように、そのために生きていきなさいって。主を恐れながら清さを求めて、その点において成長するようにと、信仰者としてしっかり成長するようにということをペテロもそしてパウロも教えています。で、そのためにはね、皆さん、私たちは常に主の臨在を覚えてなきゃいけない。あなたの心をすべて見てらっしゃる、あなたの思いをすべてご存知である神があなたと常に共にいらっしゃる。それは確かに励ましにもなります。しかし恐れももたらします。なぜなら神は私のすべてのことをご存知であり、私はその方の前に立つんです。その方から裁きをいただくその日がやってくるわけです。だから日々我々は罪を告白しながら、その罪からできるだけ離れながら、神様の御言葉をしっかり学び、その御言葉に従っていこうとする。そうして私たちは変えられ、そうして私たちはこの素晴らしい我々の救い主、我々の主イエスキリストのその栄光を表していこうとする。ですからまずペテロが言うことは、そんなふうにして生きていけなさいって。繰り返しますけど、だからここで教えていることっていうのは女性だけの話じゃないんです。我々信仰者すべてに対して主は同じことを命じていらっしゃる。救われた者としてそれにふさわしく生きていきなさいって、しっかり信仰において成長しなさいって。で、もしあなたがそんなふうに歩んでいかれるならば、必ずそこにはある特徴が生まれてきます。で、ペテロはここに4つのことを教えてくれるんで、今からそれを我々ご一緒に見ていくわけです。あなたが主にあって成長することによって、こういった特徴がより鮮明に示されていきます。どういう特徴か。1つ目は主の御言葉への服従です。霊的なクリスチャンというのは 神様のお言葉に忠実に従おうとするんです。だから成長するんです。そして成長した人はなおそんなふうに生きていこうとするわけです。3章の1節を見ていただきますと、同じように妻たちをと書いています。これから妻に対する確かに教えを言うんですけれども、実はこれは初めて出てきた教えじゃないんです。2章の13節を見ていただきますと、クリスチャンと国家の関係における服従の話が出てきます。クリスチャンがそれぞれの国にあってどういうふうに生きていくのか、そのことが記されています。ペテロ第一の2章の13節には、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいとあります。神様がお立てになったものだから、そのリーダーに、その制度に従っていきなさいって、そのようにペテロは命じました。同じ2章の18節をご覧いただきますと、今度はしもべと主人の関係です。その当時そういった関係が存在してたわけで、奴隷たちに対して自分のその置かれている身分とか立場とかを嘆いたりするんじゃなくて、あなたの責任はあなたの主人に服従しなさいって、その上でこの3章の1節見ていただきますと、同じようにと続くわけです。そしてクリスチャンの妻と夫の関係における服従についてここで教えようとするわけです。妻たちを自分の夫に服従しなさいって、でこの服従しなさいっていう言葉をご覧いただきますとね、日本語でこうして見たときに命令のように見えません？命令のように、でも実はこれ命令形じゃないんです、ね、確かにペテロはここでクリスチャンの妻たちがこれらのことを実際に行動に移していくこと、それを進めています。ペテロは確かにクリスチャンの妻たちが夫に服従することを望んでいます。それを進めています。でも命令形を使わなかった。想像つきますでしょ。ペテロが望んでいるのはただの形じゃなかったんです。心の伴わない行動ではなかったんです。ペテロが望んでたのは彼らの心からの行動だったんです。まあ、言うことまあまあ守ってるし聞いてるからそれでいいんでしょ、あまり気が乗らないけど従ってますよ、こういった態度を持って従うことをペテロが教えてるんじゃありません。愛を持って自主的に服従することを教えてます。しかもこの服従に関して2つのことが教えられていることに皆さんお気づきになると思います。一節ですけれども、一つは無条件の服従であり、もう一つは無言での服従です。まず無条件の服従、夫が救われているとか救われていない、それに全く関係なく服従しなさいと教えてますでしょ。自分の夫がクリスチャンだから従いますとか、自分の夫がクリスチャンでも霊的な人だから従いますというふうには教えていないということです。無条件なんです。たとえ御言葉に従わない夫であっても、この従うというのは現在形です。継続して従い続けていない、逆らい続けている、まさにこれは救われていない人の特徴です。ですから自分の夫が未信者であったとしても変わりませんって言うんです。そのような夫であったとしても、あなたは心からその夫に従っていきなさいって。もちろん皆さんもご存知のように、罪を強要された場合を除いて服従していくんです。二つ目はこの無言での服従であります。妻の無言の振る舞いによってって、無言という言葉が出てくるわけで、その反対ってのは、ね、何かを言うわけでしょ。どんなことを言うんでしょうね。考えられることっていうのは、その夫に対して説教するっていうことも考えられるし、その夫を一生懸命教えようとしていることもあるだろうし、一生懸命責めているかもしれません。また非難しているかもしれない。 誰かを脅してるかもしれませんね。あなたは地獄だよなんて。ペテロが言うのはそういったことをしてはならないって言うんです。だって私の主人は、ペテロが言うのは、その夫がどのような夫であったとしても従いなさいって。でこの無言の振る舞いとありますけれども、 1節のところにね、この振る舞いっていう言葉と2節の生き方っていうのは同じギリシャ語です。ですから妻の無言の振る舞い、つまり妻の無言の生き方、行動、生活、そういう意味を持った言葉です。だからペテロが言ってることは、妻たちよって、あなたは主を恐れて清さを求めて歩んでいると、故にあなたは主の御言葉に従っていこうと、そのことを願っている、だから私はあなたにこう勧めるって。あなたの主人がどういう主人であっても、あなたは彼に対してガミガミと小言を言ったりとか、非難したりとか、責めたりとか、そういったことを一切してはならないって。でなぜかというとね、皆さんね、神様がアダムとエバをお作りになった時のことを思い出す、その必要があります。神が男性をお作りになって、そして女性をお作りになって、どっちかその優れているという話はなくて、神様が男性をお作りになった時に、彼にはふさわしい助け手がいなかったゆえに妻を作ったわけでしょ。異なった役割を持っているわけです。どちらも優れている、どちらも同じように素晴らしいんです。神が作られた最高のものです。その神の創造を考えたときに、もしあなたが既婚者であり、あなたが妻であるならば、あなたが思い出さなきゃいけないのは、あなたを神様は助け手として作ったんです。考えなきゃいけないのは、あなたは夫にとって素晴らしい助け手であるかどうかです。あなたの夫がクリスチャンならば、その夫が霊的なものとして成長していくために、あなたは助けてるかどうかです。彼が本当に人々の前でキリストの証人として素晴らしい働きをなすために、あなたはその助けをしているかどうかです。悲しいことに、その足を引っ張っている人もたくさんいるということです。無言のうちに夫を愛して、夫に従っていきなさいって。考えられるでしょ、皆さん。家の中で主人が2人いたり、ライバルがいたら大変です。その家はまとまっていきません。ですからペテロは、これが主の御心だと教えてくれるんです。言えることは、皆さんね、家の中でそういった権力争いとか、してる家庭っていうのは絶対まとまらないです。もっと言えば祝されないです。御心に反してるからです。いいです。妻たちに与えられた責任というのは、あなたに与えられたその主人に服従することです。それが未信者であっても。その結果見てください。こんな結果が記されています。妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためだって。神のものとされる、救われるという話でしょ。じゃあなぜその未信のご主人が救われるのかって、妻のうるさい小言をずっと聞いてたからかって。確かに私たちは機会があれば神様の福音を語ることが必要です、ね、でも時にそれを中断される場合があります。それを拒否される場合があります。その時黙っとるんです。少なくとも皆さんは神の前に祈ることができるし、この教えにあなたは忠実に従うことができます。見てください。なぜ彼らが救われるかって、あなたの話じゃないんです。あなたの立派な話によって彼らが救われると教えてないんです。2節見てください。神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが何てあります？見るからだって。だからなんです。彼らは自分の妻が主を恐れ、主を愛し、そして罪から離れて神の前を正しく生きたいとしている、その生き様を見るから彼らは神に惹かれていくんです。 だって我々は死によって変えられたんでしょ。皆さん、主が私たちを新しく作り変えてくださったんでしょ。もちろん完璧じゃありません。失敗続きです。でも神様は私たちを変えてくださった。でその私たちが変えられたんだということを我々は自分の生き方を持って表していくんです。ですからペテロが我々に教えていること、あなたの振る舞いというのが、あなたの生き方というのが非常に大切だという話です。あなたの言葉以上にです。つい数日前ですけれども、アメリカのプロバスケットボールの最優秀選手が発表されました。この MVP の授与式にこの選手は次のようなことを全米に、もっと言えば全世界に言ったわけですが、彼はこう言いました。スピーチの最初に、まず私を変えてくださった神に感謝したいって。神は私に生きるとは何かを悟らせてくださった。バスケットボールは人々にそのことを知らしめる機会の一つに過ぎないって。神が私を変えてくれたって彼は人々の前で言ったんです。そしてね、素晴らしかったのは、彼のファンでもファンでなくてもいろんな人たちがこういうメッセージを寄せるんです。それは彼こそコートの上でもコートの外でも私たちにとって最高の模範だって。彼のような素晴らしい人間が私たちの町に住んでいてくれることを我々は誇りとしてるって。我々の子供たちがあのような素晴らしい人を見て生きれること、模範とできることを感謝してるって。みんな言わなかったんです。彼は素晴らしい選手だって。こんな素晴らしい選手がうちにいてくれることを感謝するではなくて、こんなに素晴らしい模範が私たちのうちにいることを感謝するって。この選手が望んでたことは、主によって変えられた人生を人々の前で明らかにすることでした。そしてその働きがなされたんです。私たちにとっても大切なことっていうのは、皆さん、どのように生きるかです。そのことをペテロはここで教えるんです。あなたはあなたの生き方を持って、あなたを変えてくださった神様の素晴らしさを明かしているかって、あなたはあなたの生き方を持って神を愛していることを明かしているかって、あなたの行動以上にあなたの心が、あなたの動機が大切です。イエス、動機が正しくないと正しい行いへの熱意が冷めてきます。そしてその行いが疲れてきます。今言ったことお分かりになりました、ね、心が正しくなかったら、いくら正しい行いをしていても、だんだんだんだんそれが辛くなってきます。でも動機が正しければ、その正しい心から正しい行いは生まれてきます。そしてその行いは継続していくんです。だから私たちが考えなきゃいけないのは、何をするかじゃなくて、我々の心がどういう状態にあるかです。そしてもう一つ言えば、神様の関心はそこにあるということです。あなたがどのような人であるかです。何をしているかじゃないんです。どんなにたくさんの奉仕をしてても、あなたの心が正しくなければ、その全ては虚しいというんです。ですから最初に主はここでこの妻たちに対して教えられたことっていうの、それはあなたが御言葉を愛して御言葉に喜んで従おうとしてる、だったらしっかりそのように生きなさいって、行いを持って生き方を持ってそれを表しなさいと。二つ目です。二つ目の特徴は、主の価値観に基づく選択をするということです。主の価値観に基づいた選択です。3節4節の話が出てきます。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、 むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。お気づきになりますでしょ。外面的なことと内面的なことが対比されています。この3節と4節の中でなされている命令というのは4節の後半に出てきます。飾りにしなさいというのが命令なんです。ですから外面的なものによって飾ってはいけない、こういった内面的なものを持ってあなたを飾りなさいというのがこの3節と4節でペテロが言わんとしたことです。外面的なことに関しては3節に出ています。よく皆さんもお分かりいただけるでしょう。ある人々は心なんかどうでもよかった、外側だけ、体裁だけを気にする生き方をしてたんです、ね、高価な洋服を身につけて、高価な貴金属を身につけて、そういうことを追い求める人たちがいた。ペテロは言うわけです。それは神の前に虚しいって。だって身につけてる洋服にしてもそうだ、貴金属にしても永遠に続くもんじゃないでしょ。この地上だけのもんです。そんなものに目を留めて、そんなものを追い求める生き方ってのは虚しいって言うんです。かえってこういったことをあなたは身につけるべきだと。それが4節に出てくる柔和で穏やかな霊と言ってます。2つの話です。柔和というのと穏やか。この柔和っていうのは自分自身の権利を主張しない人の話です。私の考えでなければ、私の思い通りでなければ、こういう人の特徴っていうのはすぐに怒るでしょ。だって自分の思い通りにならないとすぐに怒るわけです。非常に感情的なんです。そういう人であってはならないって。だってこの柔和という言葉はイエス様ご自身がお使いになっていらっしゃる。私は心優しくへり下っているからと覚えてます。皆さんマタイの福音書の11章の29節で出てきます。私は心優しくっての同じ言葉です。柔和だって言ったんです。イエス様見たらそうでしょ。人間的に見て怒っても仕方が、怒っても当然な、そんな状況でイエス様怒りにならなかった。あの十字架にかかっている時もその人々のために祈ってらっしゃった。私は心優しく、私は柔和だって。ペテロが言うのはそういう人を目指しなさい。あの三条の説教でも五章の五節、マタイの福音書ですけれども、柔和なものは幸いですと言っています。つまり人から何を言われたって怒らないんです。それはね、いつでもヘラヘラしてる人、そんな人の話じゃないです。その人はよく自分のことを知ってるからです。人がどんなにあなたを非難しても、実際のあなたはそれ以下の存在であることを知ってるんです。我々が思うんです。この人たちは私のこと分かってないって、私がどんなに罪深い存在であるか分かってないって、ね、だから人のさまざまな悪口に対しても腹を立てない柔和な存在です。こういう人が神に喜ばれるのは、この人は感情的にものを話したり行動を取らないからです。ソロモンはこう言いますでしょ。箴言の15章の一節に、柔らかな答えは憤りを鎮めるって、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすって。感情的にあなたが何かしようとしたら必ず感情的に返ってきます。ペテロはこういった柔和な心、それをあなたは持つことが必要だって。二つ目に彼が言うのは穏やかな霊って書いてます。これっていうのはね、いろんなことに惑わされたりとか、いろんなことで心乱れることがあったとしても落ち着いて対処できる人の話です。なぜかっていうと、いろんなことがあってもその人の心の中には常に平安があるからです、ね、平安があるから、その平安を持ってさまざまなことに対処することができるんです。だからこの穏やかな霊って言ったときに、この人は感情的でなくて、しっかりと主が喜ばれることを考えてそれを選択できる人です。優しくて そして感情に支配されるんじゃなくて、主が喜ばれることが何かを考えてそれを選択することもできる人、これらの性質こそが朽ちることのないものである、これらのものこそが永遠に価値あるものだって。こういう人に私たちが変えられるならば、あなたは主の前に立つときに大きな祝福をいただくって言うんです。皆さんいかがでしょう。しっかりと天に蓄える、神様の前に立つときに神様から祝福をいただく、そのためにはあなたが何をするかじゃない、またここにも出てきました、どんな人であるかです。あなたはここにあるように柔和で、そして穏やかな霊を身につけているかどうかです。その点において成長しているかどうか、それがあなたの性質であるかどうかです。で、驚いていただきたくないのはね、皆さん、これってどっかに出てきませんでした？あのガラテヤの御書の中で御霊の実って出てきますよね。それとよく類似してません？というのは、柔和っていうのはこの御霊の実の一つです。柔和、自制って出てくるじゃないですか。そして穏やかな霊っていうのは、その人の中にいつも平安があるわけでしょ。御霊の実は愛、喜び、平安と出てきます。ですからここに記されているその人、この特徴を持った人っていうのは、さっきから見ているように神を恐れて神の前に正しく生きていきたいとして、そのように生きている人です。その人は間違いなくキリストにいたものに変えられていきます。キリストにいたものに変えられている人は柔和な霊を持ち、そして穏やかな霊を持っている。それがその人の特徴なんです。なぜかというと、その人は信仰において成長しているからです。これこそ神の前に価値あるものであるって、これこそ神がおっしゃるんです、高価なものだって。この地上のいかなる高価な宝石よりも高価だって、価値があるとおっしゃるんです。これを飾りにしなさいって、4節のところ出てきますよね。心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これは命令形を使っています。こうしなさいって、しっかりと主に従い続けて、主において成長し、人々があなたを見るときに、まさにそこにキリストご自身の姿を見るように、柔和で穏やかな霊を身につけた、そういう人であるように。で、皆さんね、柔和とか穏やかな霊って出てきました。で、ね、私たちはあることを覚えておかなきゃいけないのは、この当時の女性というのは今とはかなり置かれている立場も境遇も違ったということです。この当時、女性というのは物でした、ね、男性は妻をいつでも離婚することができたんです。どんな理由でも。でも妻は夫を離婚することはできませんでした。ひどい話は、妻が競技場に行ったからということで離婚したケースがあります。アルコールを口にしたからといって妻を殺したケースもあります。人として見てないんです。物だったんです。こういう中で彼女たちは自分たちの置かれている立場を見たときに、多くの人々はそれを嘆きました。しかもさっきお話したような、その世界でいろいろと起こっている非常に悲惨な出来事だけじゃなくて、この当時もそうだったんです。女性はもう性的なその道具でしかなかった、ね、でそういう境遇に彼らはいたんです。でそういう境遇にいる彼女たちに対して、あなたたちが何をすべきかって、あなたたちはその中にあってもしっかり主を見上げなさいって言うんです。そしてそのような中にあってもしっかりと主の前に正しく生きていきなさいって。そうすれば人々があなたの生き方を見て、あなたを変え、あなたを救い、あなたのうちに働いていらっしゃる誠の神を見るからって、大変なメッセージを語ってるんです、ペテロは。続けてこの3番目見てくださいます。5節のところ出てきます。主への揺るがぬ信頼を彼らは持ってました。 昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。つまり今ペテロが話してきたこと、これは机上の空論ではないって、実際にそのように生きた人々がいるって、そのように生きた婦人たちがいるんだとペテロは言うわけです。彼らの特徴っていうのは敬虔という言葉が出てきてますよね、5節に。これは清さという意味です。これは清さです。彼らは道徳的にも正しく歩もうとしてた、そういう人の話です。これそして彼らはこう言われてます。神に望みを置いたっていうんです。今さっき見てきたように彼らはそのような境遇にあってもその境遇を嘆いて、そして自分の好きなことを選択することもできたにもかかわらず、彼らがしたことはその中で主を見上げたんです。確かに世の中は完全に神を無視して神に逆らっているけれども、我々を作ってくださった神は真実な方である。主がこう生きなさいと言われたらそのように生きていこうって、彼らはこんな大変な社会にあって主に従い続けていったんです。ペテロはその人たちのことを引き合いに出しています。具体的な名前は挙げていませんけれども、彼らに共通していたことは何か、常に彼らは神の前を正しく歩んで、神の前を清く罪から離れて生きて、そしてどんな時にでも主への信頼を失わなかった。これが主に祝された婦人たちだったんです。そして最後4番目に、主を喜ばせることへの渇望が彼らの中にありました。最後の6節をご覧くださいます。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。ここである一人の婦人を例に挙げています。サラです。アブラハムの妻です。アブラハムの妻サラはどんなふうに夫に従ったのか見てくださいます。アブラハムを主と呼んでとあります。主と呼んだっていうのは明らかに彼女は夫を尊敬していたということです。自分の主人としてこの方に従おうとしてたんです。従ったっていうのはサラはアブラハムのリーダーシップに従ったんです。今私たちが見てるように。ですからペテロは、そして神ご自身は、彼女は祝された人物であったと。もちろんサラもいろんな罪を犯しました。失敗もありました。しかし神様はこのように彼女が夫に従い続けた様子を見て、それを喜んでらっしゃった。そのことが記されています。そして最後6節の後半見たときに、この模範に習うことへの勧めが記されています。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばさらのことなるのですって。どんなことをも恐れないでって、これいかなる恐れに恐れないでと直訳すればそういうことになります。このどんなこともと、どんなことをもと記されて、6節のところ記されてますけど、そこに訳されてない言葉があります。それは非常な恐怖という、そういうふうに訳せる言葉が実はここの日本語には訳されていません。非常な恐怖という言葉が実はギリシャ語にはここに記されています。恐怖とか怯えとか不安とか動揺をもたらす、そういった状況であったり、そういう出来事、ね、そういうものがあったとしても、そういうものに恐れないで善を行いなさいって。確かにこういうことを考えられますでしょ。ご主人が神様を知らなければ、彼らの関心というのは神を喜ばせることじゃない。そうすると妻たちの間にいろんな不安が生じてきます。この人に任せて大丈夫なのかって、ね、でも神様がおっしゃってるのは、その夫に従いなさいって言ったんです。繰り返します。罪を強要される場合を除いてです。従いなさいって、つまり神様は、ね、あなたに夫を変えなさいって言ってるんじゃないんです。神様がおっしゃってるのは、夫に従いなさいって言われたんです。あなたは夫にとっての最高の助け手だから、夫を励ましてあげなさいって。 どうでしょう、皆さんはご自分のご主人から感謝されてます？あなたの助けがあってこうして信仰の歩みをなすことができるとか、あなたの助けがあってこのように私は生きることができるとか、あなたの助けがあってこのように私は信仰において成長しているとか、そのためなんです。ですからいろんな不安があったとしても、あなたがしなきゃいけないのはさっき見てきたように主をしっかり信頼することです。そしてあなたの責任は主の前に常に善を、正しいことを行うことだって。善を行うっていうこの動詞は現在形使ってます。継続してそのようにしていきなさいって言うんです。大丈夫か、これでいいのかと不安が生じた時でもしっかり主に信頼して、そして主に従い続けていくんです。御言葉が教えてくれたように、この婦人たちの希望は神でした。何が起ころうと主が全てのことを支配していらっしゃる、そのことを知って、そして信じて、その主に全てを委ねたんです。そしてペテロは言うんです。もしあなたがそんなふうに生きるならば、あなたたちはこのサラの異なるって、信仰のこの偉大な婦人、その特徴を兼ね備えた、まさに子供のようなそういう存在になるとペテロ言いました。これが主を恐れている人たちの特徴だって。彼らは主に喜んで御言葉に従っていくし、彼らは本当の価値を知ってます。何が神の前に価値あるものか、どんな時でも主への信頼を持ってます。どんな時でも主を喜ばせることを考えながら生きている。そういう人々だったから彼らは神様に喜ばれ用いられたんです。今日私たちは確かにこの日、ペテロが妻たちにこんなふうに生きなさいって、でもこれは妻たちだけの教えじゃなくて、この中には大切な全ての人に適用される教えがあります。みんな主を恐れて、そして清さを求めて歩んでいくことです。さっきもお話したように、この当時クリスチャンの妻として生きるというのは大変でした。夫が信仰を持って、そしてそれに妻が従っていくのは問題じゃなかった。でもさっきもお話したような社会に生きてたんです。夫の道具でしかなかったそんな妻がイエス・キリストを信じるという信仰に至った時に、どういうことが彼らに起こったか少しは想像つきます。でもその中にあって彼らは神の前に正しいことをしようとした。そしてその信仰が大いに祝されたんです。最後に皆さんに質問したいんですけれども、あなたは子供たちに、ご自分の子供たち、またご自分の孫たちかもしれない、また教会という世界を考えたときに、あなたの信仰の後輩たちとも言えるでしょう。彼らにとって模範になっているかどうかです。例えばあなたは彼らに生きることの喜びを示してます？彼ら皆さんを見て本当に生きることって素晴らしいって学んでます？主に従うことの喜びを皆さん示してます？彼らはあなたを通して本当に主に従うことが素晴らしいんだって、そのことを教えられてます？御心に従うことの喜びを皆さんは示していらっしゃいます？彼らは皆さんを見て、そうだ、神の御心に従うことが最善なんだと、そのようなことを学んでます？御心に反した場合どうすればいいのかを彼らに示してます？それによって彼らは、そうだ、我々みんな罪を犯すけれども、その時はこうしたらいいんだ、そのことを彼らがあなたを通して学んでるかどうか、主を愛することがどんなに大切であるかということを皆さんは示していらっしゃいます？彼らはあなたを通して本当に主を愛することが一番大切なんだ、そのことを学んでいるかどうかです。 また主を愛するというのはどんなふうに生きることなのか、それを具体的に示しています。ですからあなたの後に続いてくる者たちはこうやって生きていったらいいんだ、そのことをしっかりあなたから学んでいる。最後にどんな妻となるべきか、どんな母となるべきかをあなたは後に続く者たちに示しています。女の子は母親に似るって、どんな模範を示すかです。もちろん親としてどんな模範を示していくかです。我々が覚えなきゃいけないのはそういった大きな責任を私たちは負っているということです。でね、皆さん、感謝のことにこのレッスンを通して私たちが学ぶことは何かって、残念ながら私たちは子どもたちの心を変えることはできない。でもあなたの生き方をあなた自身は神の助けによって変えることができる。結局そこなんです。イエス、神様があなたに望んでらっしゃるのはあなた自身が信仰者として成長することなんで、それをあなたは第一にしなきゃいけないんです。あなたが良き妻になりたいんだったら、まずあなたがすることはしっかりあなたは主との時間を取って主にあって成長することです。あなたが良き母として生きていこうとするんだったら、あなたがすることはしっかりと主と時間を取って主にあって成長することです。あなたが主を恐れる者として清さにおいて成長するならば、あなたは良き妻として、良き母として、良き信仰者としてこの世にあって素晴らしい模範を示すんです。そうやって生きなさいというんです。しっかりご自分を見てください、皆さん。そして私たちの祈りが、主をどうぞ私を変えてくださいって、あなたが望んでらっしゃるように私は生きていきますから、主を私を助けてくださいって、あなたを恐れる者として私は成長していきたいし、そのように決心しますから私を助けてください、罪を憎んで罪から離れ清さにおいて成長したい、そのように歩んでいくから助けてくださいって、そうやって生きていくんです。その時に主があなたを用いてくださる。しっかりそこに目を留めて、主が望んでらっしゃる歩みを継続していきましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたは私たちに大切なことを教えてくださいました。大切なことは我々自身がどんなふうに生きていくかだ。そのことをあなたは私たちに教えてくださいます。主を心から感謝いたします。あなたが望んでおられるように、本当にあなたのことをいつも覚え、あなたへの恐れにおいて成長できるように、そのように生きていこうと、主よ、今私たちは決心しましたから、どうぞ助けてください。教祖においてもっと真剣に、もっと成長したいと願い、そのように決心しましたから、どうぞ私たちを助けてください。この愛する兄弟姉妹一人一人をあなたが祝してくださって、彼らが素晴らしい信仰の模範として成長し、あなたが望んでおられる模範を示しながら、今日この一週間歩むことができるように、主をどうぞ助けてください。家庭にあって、教会にあって、職場にあって、学校にあって、良き証人として生きることができますように、この愛する兄弟姉妹一人一人を祝してください。そしてどうぞあなたがお持ちくださいますように。そして願うはあなたを見上げる一人一人をあなたが用いてくださって、あなたを信じる者たちがあなたによって起こされますように、御言葉を感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。